先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
石原さん、154円台ですよ。
そうですね、もう止まりませんねこれね。
はい、
まあ自業自得でしょう。
自業自得、うん、
まあもともと金融政策がめちゃくちゃなこと何十年も、十何年やってきて、まあそれのツケを今払ってると。だからそれのまあ問題はね、担保になってるのが日本国民の預金担保にそういう好き放題の政策ができたと。要するに日本の個人の資産運用というのはほぼ預金でしたから、う
ん、はい、
日本の個人はまあ銀行預金すると銀行がまあ国債買うということで、そこで自国でファイナンスして回してきたんだけど、うん、まあ、これがねキャピタルフライトみたいなことになってくると円安が止まらないと、預金がね外貨出てくとか、ニーサで外出てくとかね、いろんなことが起こってくると、これはねもう財政危機になってくるということで、まあ、基本的にはだから日銀が金利上げる以外何にもね、止める、まあ介入なんてやったって砂漠にね水撒いてるなもんで、はい、うん、まあ時間稼ぎにしかならないし、それもね最速相場になっちゃって、うん、もっと金利上げろ金利上げろっていうことになってくるとね、そうすると株もおかしくなっちゃうと。だからまあ要するにですね、何でもそうだけど人為的に作った相場っていうのはね、いつか必ず壊れる時が来ると。それは国家がコントロールしててもね、まあ必ず結果が見えてると。市場に任せないと、まあ人為的に無理にね圧力釜みたいな抑えた政策やってきたわけですから、まあそれの反動でしょうね。
そして今週のゲストご紹介します。楽天証券 FX アナリスト荒地潤さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
どうでしょう、円安をきっかけにこう大きなね金融危機みたいなのを引き起こす要因になってくるのかどうかっていうところですよね。結構円安進んでますもんね。
そうですね、まあ、円安進んでるんですけれども、まあ、これで、まあ、止まらない、まだ、
うん、荒さんね、さっきね怖いこと聞いちゃって、どこまで行くんですかと私も聞いたら、
年末は180円ぐらい、
180円、はい、声が揃っちゃう。
でもおかしくないなと。まあ月にだいたい5円ずつ円安進んでるんですよ、
はい、
あと半年あるんで、ね、30円、はい、155円、
まあ言っても何もおかしくないですよね、はい、
そういうふうに考えればもう今はもう12月の時点から見れば今まだ円高ですよ。
だけどね、180円になったらね、荒瀬さん、上田何とかしろってことで当然利上げ圧力がかかってくるじゃないですか、
はい、
でそれでね、もし日本がめちゃくちゃなインフレで大幅利上げに追い込まれたようなことになったら、うん、今度打ち返しのねキャリートレードの、20兆ドルの巻き戻しが来て、またすごい円高になるかもわからないけど、うん、どっちにしたってまあ金利上げられるのかどうかですよね。
そうですね、あと怖いのは金利上げても円安が止まらなかった、
それ一番もうそれ最悪じゃないですか、
はい、
まあトルコリラ化しちゃうという。
そうですね、トルコみたいにいくら利上げしても
外貨準備もなくなっちゃうじゃないですか、それで買いするとかって。
そんな為替の動向どう動いていくのかということで、楽天証券からセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。あさって4月19日金曜日夜7時からになります。ドル円衝撃に備えよと題しまして、オンラインセミナー開催いたします。今後アメリカの景気、インフレ、金利次第でアメリカ株も変調をきたす可能性があり、日本株は為替とともに相乗的な影響を及ぼす可能性があります。備えあれば憂いなし、田中泰介さんが事前に押さえておくべきポイントを一気に解説してくださいます。このセミナーはお申し込み不要で全国どこからでもご視聴いただけますので、ぜひ皆さんご参加ください。詳しくは楽天証券のホームページご覧ください。
19日金曜日ですか。
はい、あさってですね、明後日
田中さんね、先週ね某パーティーで、まあ、前田正孝さんのパーティーでね会う予定だったんだけども、人がたくさんいましてですね、田中さんもなんか探してたらしいんだけど、人がたかってて田中さんの周りに、
はい、
知らない間に終わっちゃってちょっとお会いできなかったんですけど、田中さんの話面白いんでね、
ね
ぜひ皆さん ご覧になってください。
はい、備えあれば憂いなしということです。詳しくは楽天証券のホームページご覧ください。なおこのセミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、楽天証券からのご案内でした。さあ、この番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、ではここからは荒地純さんにお話を伺っていきたいと思います。荒地さん、まあ、日本が利上げをしない限り大きなその流れっていうのは変わらないと思うんですが、はい、ただこの150円を超えたぐらいってこう多分介入もあるんじゃないかみたいな話もありますけどね、どうなんでしょうね。
そうですね、もうドル円に関して言うと、もうテクニカルはもう30年ぶりの円安ですからあまり意味がないので、
うん、中華ね、やるんだったら152円のとこでやらないと、うん、もうそれ切っちゃったら160円見えてんだから、90年の高値、はい、投機筋やりにくいのに決まってるじゃないですか。
そうなんです、はい、でそれで、まあ、為替介入、まあ、あるないイエスノーのですね、はい、ちょっと要点だけを簡単に整理したいと思います。でまず、まあ、すぐ実施するんじゃないかと、うん、もう今週中にでもと、うん、まあ、その理由としては、まあ、口先介入だけではこれはもう日銀などの信用に関わってくると、もう狼少年みたいなやるやるでや
らない、まあ、財務省ですよね、日銀というより、はい、
そうですね、日銀財務省で今円安だけじゃなくて原油高も加わってるんで、インフレ悪化、そうすると日本経済また腰折りしちゃいますよと、困りますよと。あと企業業績の悪化、これはもう大体もうそのドル円の輸出企業でも140円ぐらいがトップだろうと、145円ぐらいがトップだろうということで輸出予約を取ってるのが今10円も上の方に行ってしまったと、うん、そうするとやっぱり早く予約取りすぎて業績にも影響してくると、うん、
いや大体ね、荒地さん、日本って食料自給率もエネルギーもないのにね、円安になって、で地政学リスクが勃発してね、油の値段上がったらもうアウトじゃないですか。
そうなんですよ、うん、だからもうすぐしなきゃいけないという反面、もう一つ次はですね、もうちょっと様子見るんじゃないかと、様子見、まあ155円じゃなかった160円ぐらいまで
160円まで行ってから
まあ、それはその今は円安じゃなくてドル高なん で、はい、で投機理由で介入する、
いや G20 で、ね、ドル高だから皆さんでお願いしてね、アメリカにね、ドル安を認めてもらおうと、うん、だからアメリカ今インフレでね、利下げできないで困っとるのに、ドル安にしたら余計にインフレになるじゃないですか、うんうん、
はい、ただそこが、まあ、 日本とすれば円だけ介入して円高になる分にはいいんですけど、全部いっぺんにやってしまうとドル円ではいいかもしれないんですけど、例えばユーロ円とか他のところではレベル変わらないんで介入はそんなに効果ない。だから日本は円だけやりたいと、でも他のところは黙っちゃいないよということだと思うんですよね、うん、
なるほど。了解が取れないってことですか。
そうですね、
はい、近隣急防火政策やるなと。
そうです
いやいや、はい、なるほど。
で、まあ、年末もし180円とは言わないんですけど、さらに円安いくというふうにみんな考えているんであれば、介入したところはしかも最大のドル買い円売りのチャンスなんですよね。だからお金を使って外貨準備を使ってドル円を買いたい人にチャンスを与えるだけ、そういうようなことでさらに介入の後に円安に戻る可能性もあるんで、それが怖くてできないっていうところもある。
でも嵐さんの話聞いてたら円安なんかもう全然止まる気配ないじゃないですか。
このままだと、まあ、いずれ大きい調整あるんでしょうけれども、まあね、えそんなに政府としても円安止めたくないんじゃないですか。
アメリカの利下げっていうのは当面ないじゃないですか、
はい、
日本の利上げも当面ないじゃないですか、はい、これどうすんだという話ですよね。で介入しても嵐さんの話だと効果がないと。で、まあ、諸外国の、まあ、協力も得られにくいと、まあ、ドル高でね困ってるとこたくさんあるんだよ。ドルで借金しとるとこって今死にかけとるから、うん、まあ前にね G20 でそういう動きあったことも確かなんだけど、まあアメリカのねあの二枚舌というか、まあ自分の都合で動かしてるわけだから、
はい、
今ドル安食らったらね輸入、いやアメリカも輸入大国ですから一気に輸入物価でインフレになっちゃうから。
そうなんですね。そうすると FRB としても困ってまた利上げしなきゃいけないみたいな話になるんで、まあ FRB ってそもそも他の国のことなんか考えてないですから、
うん、なんかそういうことですよね、
もうドル高でそれがベストだったらそのまま続けると円はまあ自分たちで何とかやってくれと、うん、ということでその介入効果なんですけども、はい、今その次の円安のスピードは緩めることはできたとしても円安を止めることはできないと。でそれを石原さんもおっしゃったように日銀がもう政策本当にもうバリバリに利上げするとかそういうことをしない限りはもう一瞬、
いやだからあれさしたらいいじゃないですか。日銀は
したくないんじゃないですか、ね、
いやだから借金が多すぎてねどこも金利上げられないんですよ、はい、まあ、日本もアメリカもね。いやこれはもうなんか総額で言ったら積んどるような話じゃないですかこれ。
そうです、積んでますね、調整がなければ。それで次、まあ、個人投資家は円安を見てるんですけどその次のページでですね、まあ、ちょっとこれは4月でもで、まあ、4月の安値、今月の安値が150円の79銭で、まあ、高値が今のところ150円77銭とで 50% ちょうど中間点が152円78なんで、もし介入するんであれば少なくともこの 50% ぐらいまで押し下げる、2円ぐらい押し下げるような強力な介入をしなきゃダメだと思っています、うん、153円とかそのくらいだったら、
いや介入しても嵐さん2円しか下がらんわけですか。
はい、いやいや、まあ最低でもですよ。
いやまあ普通はね3円から5円ぐらいは行ってしかるべきだと思うんだけど、はい、今2円ですか。
そうです、次のページそれまあ年初来から見ると年初来は、はい、の高値と安値の 50% 147円ですから、まあ、このぐらいねまで行けば少し円安トレンドも落ち着くというふうに考えてるんで、ちょっと中期的なあの自分のスタンスとしては148円より上だったら中期的にはまだ、
まあ、だから98年の高値のとこはもう止まると嵐さん的にはこの147円いくらの前の高値抜いて今わーっといってるわけでしょ。次の高値が160じゃないですか、
はい、
だから押してもそのぐらい147円の76ぐらいまでがせいぜいっていうことです。
まあ、ここが、円安通貨か落ち着くか円高に戻るかの分岐点というふうに見てるんですね。
これぐらいまで介入で押し下げることができればトレンドが少し変わるかもっていう話ですね。
そうですね。で、まあ、調整があったとしても148円より上だったら中期的にはやっぱり円安くすぶってるという感じですね。はい。で次、まあ、まあ、ユーロはこんな感じ、
はい、
で、はい、で、ユーロ円はこんな感じと。
はい、
で、次の、まあ、まあ、それはまあ、最終的には、まあ、円もそうなんですけれども、FOMC がどうなるかっていうことなんですけれども、2024年の利下げ、まあ、5月と6月はもう見送りなんで、今、ドットチャートだと年3回の利下げを予想してるんですね。で今、ポイントになってるのは、7月利下げするかどうか。で、7月パスだと、9月っていうことになるんですが、その次の FOMC は。で、9月は大統領選の直前なんで、政治的に難しいと。
難しいよね。
はい。ということは、7月に利下げ見送りだったら、これはもう年2回確定。
それもね、6月ないけど、7月はね、共和党大会と民主党大会が挟まっちゃうんで、それもどちらかの党派に有利になるとか不利になるっちゅうんで、やりにくいんだって。そうすると、嵐さん、7月もないとなると。
9月もないんで。
年末になっちゃう。
11月と12月、最大2回ってことになっちゃうんですね。
じゃあ、なるほどね。
ということで、まあ、それしばらくないということなんで、それを、まあ、見れば、アメリカの金利下がらない、ドル高継ぐっていうシナリオになってきますかね。はい。そんなところです。
ここまでは荒地純さんにお話を伺いました。ウィークリーマーケットレビューをお届けしました。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
ではこのコーナーでは石原純さんに相場の肝についてお話を伺っていきます。
はい、まあ私はねドル円とゴールドの紹介が最近多くて、で海外時間というか夜中に外人から電話がかかってきてですね、どこまで行くんだとか知りませんと、俺に聞くなっつって言っとんだよ。
180円って言っといてください。
いや180でも200でも行くでしょ、日銀が金利上がらないんだから。で1ページ私はこの通りやっとるだけだからと、要するにもうこのチャートを見てくれと、そいつらにもねインディケーターやったらいいんだけど、まあ要するにこの赤い矢印黄色い矢印で売り買いが転換して、私は常に買いか売りのポジションを持ってて、今チャートが赤いからかドル買いトレンドなんですよ。でこんなもんね、じゃあまあ短期はそれでわかるけど長期はどうなんだと、また聞いてくるわけですよ。はい、でまあ当然嵐さん的なね、日本がもう積んどると、これは止まらんのじゃないかっていう人も出てきて、 で、まあ、180円、200円だ、250円だっていう話になってくるんだけど、2ページ。私はそれも長期のことなんか余計にわからんと思う、うん。で、これね、私の長期のドル円の月足の順張りシステム。これも赤になったら売りポジション。ね、ドルの。青になったら買いポジション持ってるだけなんだけど、今、久しくですね、なんだ、これは2021年ぐらいから、青にチャートがなって以来、何のシグナルも変わってないんだから。
はい、月足でね。
で、まあ、嵐さんが言われてるね、ポイントですよ。もう147円を抜いてきた時にこの相場やばくて、で、次は160円目指す可能性があると、当然、うん、はい。で、それね、今、90年のその水準なんですよ、はい、名目レートですけど ね、 ねこれは。で、株も90年の水準にあると、うん、同じように。で、これね、難しいのがこんなね円安にしちゃって、ますます日本もこれ確実にこんな為替レートだったら円安になってきて、で、悪いことにね、イランが初めてイスラエルの本土攻撃したと弾道ミサイル撃っちゃったんですよ。で、もう構えてアメリカから何から諸外国の協力をね、あのアイアンドームでやってても着弾しちゃってるんですよ。あの音速の弾道弾がね。だから結局ね、今まだ原油は上がってないからそんなにいいんだけど、これもね、100ドル年末に超えてくるだろうと、まあ WTI でもブレントはもっと先に超えるだろうけど、そうなるとね、油の値段が上がったら全てのものが上がるんですよ、うん、世の中は。だからこれね、大衆の生活水準がめちゃくちゃ落ちちゃうわけですよ。
日本のね、
だって日本人の持ってる資産ってほぼ預金なんですよ、はい、だから円の価値がね、うん、もう100円の時より5割下がってんですよ。でこんなことになったら大変だから、上田金利上げろと。
上田金利上げろ。
そうなったら上田さんがね、もし通常の利上げサイクルみたいな軌道に入ったら、あるいは追い込まれたら、株も今度下がるじゃないですか。ゼロ金利で買っとるわけだから。いや、これはね、ニッチもサッチもいかんぞと。
本当ですね。
いう感じになってきてる。このがね、面白いことに、
はい、
私はね、非常に日本の将来を心配してるんですけど、3ページ。日銀の方はね、結構気にしてる人もいるんですけど、気にしてない人もいて、
はい、
これ、アナさん、どういうことなのかよくわからないんだけどね、この資料の。日銀はインフレのみを重視することはないと、政策決定でと。じゃあ何を重視してるんですか？
インフレにそこまで重点を。原
さんも目が点になってんだけど。
置かず、より採用的なアプローチにシフト
する。中央銀行というのはそもそも何のために存在してるかって、インフレファイトなんですよ。ね、物価の安定が、シングルのマンデートなんですよ、日銀は。で、インフレファイトしないって言っとんですよ。いや、何、ほいでね。もっと面白いのが裁量で決めると。
そう
あんた政治家かいと。いや、裁量というのは気分次第でね、ご都合主義で。
そうですよ。これどうですか？
いや、これはね、翻訳するとね、アメリカが、大統領を上げるまでは上げにくいんでね、うだうだやっとると。いうふうにしか私は聞こえないわけですよ。
人生に突っ込まれる。
政治的な理由なんですね。
まあ、あとはね、介入ね、まあ、52円でやらなかったら、こういうふうになっちゃうって言ってんだけど、
うん、
そのやらない理由もね、岸田訪米だと。そんな時にね、介入やってたら、格好悪いと。泥を塗ることになると。なんか言われたらね、できないと。いや、それはすごくよくわかるんですよ。岸田さんがね、アメリカの、国会議員みたいな顔して、国会演説してたんでね。
はい。
ほいで、その間はできないと。で、今度は G20 でお願いしたいから、それまで待ってよみたいな感想が出てるんです。
そうなんですか。
いや、一体、なんなんだと。
そうですね。これもしかしたら、
ね、それがね、こんな弱腰なことでは投機筋が足元を見て攻めて
きますね。
攻めてくるのは当たり前じゃないですか。
そうですね。
昨日もね、 何十秒かで急落したんですよ、
一回、はいはい、
私 X に投稿しといたんですけど、チャートも。で、それは介入かっていう話になったんだけど、いや違うってことですぐ戻しちゃったんだけどね。まあ砂漠に、まあ、水撒いてるっていう例えを使いましたけど、まあ、結局は金利上げない限りは何ともならんということなんですよ。で、まあ、それを説明したのは、まあ、私今週レポート書いて4ページかな。まあ、結局ね、もう財務省がどうのこうのとかね、G20 だ、岸田なんだとか言っとるんだけど、もうそんなことはどうでもいいと。結局なんでこの円安をその招いてるかちょっとね、異次元緩和の付けが回ってきてるだけの話なんですよ。で、まあいつかこういう時は、ま、来るなと思ってたけど、まあついに来たかというだけの話なんですよ、うん、で、じゃあ金利上げられるんかいと言うとね、うん、GDP の 250% 超える借金持っとってね、こんなもんはね、歴史上見ても、1940年代にイギリスが一回経験して、うん、まあイギリスはそこからもう社用に入っていくんだけど、はい、いや、で、問題はですね、借金のデカさも飛び抜けてんだけど、両立て経済だから、ね、負債と資産と両方膨らまして、景気言っとるのがね、今のアメリカもそうだし、日本もそうなんですよ。だけど、で、全部助成金でしょ、半導体でも何でも金ばらまいただけ GDP 上げようちゅうね、
はい、
これ極めて社会主義的な政策になっとるの。もう G7 は成長しないから。で、まあそれはいいとして、日本の場合この借金のデカさで何が焦点かっちゅうとね、投機筋が見てるのは少子高齢化なんですよ、
は
あ、返せるわけないじゃん、
うん、
よほど大量の移民を取らない限り日本の借金返済は無理なんですよ。で、とりあえず日本は、資産のほとんどがね、個人の預金だから、それを銀行経由で、まあ、国債を買い支えるっていうことで来たんだけど、キャピタルフライトが起こったらね、荒瀬さんね、ほんとトルコリラになっちゃう。
そうですね。
うん、で、まあ、ここまでね、何もしないということは、インフレファイトしないっていうのは、アメリカから受けてる政治的理由なのか、
はい、
あるいはね、そもそもインフレにしようと思ってるという観測もね、まあ何人かあるわけですよ。日本こんな大借金ね、アランさんのね、収入の5割税金でもらえますよと、なぜなら日本財政破綻してるからと、納得しないでしょ。でそんなことね、選挙の共有あの公約に挙げて立候補する政治家なんか当選するわけねえじゃないですか。収入のね、5割7割持ってかれると。いや、デンマークみたいに7割持ってかれても老後まで保証してくれるんだったらいいけど、1億総活躍でね、死ぬまで働いてくれって言われてるのにそんなもんアクセプトするわけないでしょ、
はい、
そうするとインフレで始末するしかない、
はい、
あるいはね、最終的には戦争ですよ、もう焼け野原でしょうがねえかという、歴史的にはそういう解決がされてきたところにね、追い込まれてきとるわけですよ。まあだからそんなんで大丈夫かいな、うん、まあ続きはね、
はい、
また後でと
延長戦でお話を伺っていきたいと思います、はい、あっという間にお別れのお時間です、またリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています。来週ですが、楽天証券の土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっております、それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。引き続きぜひお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。